このテープでは、慶政だより三三高知2025年12月号をお伝えします。読み上げは、高知読み書きサービス赤十字奉仕団が担当します。三三高知12月号の内容は、表紙1ページ、高知県の今ここ、一緒にワクワク、入りの海岸周辺で災害への備えを学ぶ防災学習に参加したよ。県政ピックアップ1、2ページ、高知家健康パスポートアプリ特集、知事コラム3ページ、県庁が率先して働き方改革、仕事も家庭も大切にできる高知県に、県政ピックアップ2、3ページ、高知県功労者表彰、高知県文化賞、特集4ページから5ページ、消防広域化の取り組み、情報広場6ページから7ページ、催し第27回人権啓発、フェスティバルココロンフェスタ、募集その1、桂浜花街道のスポンサーを随時募集中、その2、よさこい高知文化祭2026、協賛金などの募集、その3、令和9年度就職予定者必見、事前登録募集中、高知奨学金返還支援事業、その4、中山間地域の事業承継支援について、相談その1、若者サポートステーション進路相談会、その2、男性のための悩み相談、お知らせその1、個人住民税の特別徴収について、その2、110番通報の適切な利用について、その3、年末年始の救急医療について、その4、高知県訪問看護総合支援センターのご案内、その5、高知県退職職員などの人材情報提供、県立施設のご案内8ページ、オーテピア高知図書館、多文化理解講座、通じないからわかりたい、美術館、ダンス作品兼演劇作品、ダンスの審査員のダンス、牧野植物園、見頃の植物ガイドウォーク、埋蔵文化財センター、企画展に、土佐のまほろば新発見、若宮の東遺跡、野市動物公園、動物たちにクリスマスケーキプレゼント、公文書館、ようこそ高知へ、陸海空の玄関口、駅、港、空港、文学館、講演会、俳句、皇帝の詩、足摺海洋館里海、日本カワウソは絶滅種か、坂本龍馬記念館、柳内良一コレクション、維新資料の収集にかけた40年、高知城歴史博物館、春をことほぐ、歴史民族資料館、企画展、武智半平太の書画、高知県推計人口8ページ、三三高知の発行や問い合わせ8ページ、以上が目次です。以上で表紙を終わります。
次は、県政ピックアップ1です。高知県健康パスポートアプリ特集、ウォーキングイベントに参加して、楽しみながらお得に健康づくりを。県では、県民の皆さんが健康への関心を高め、楽しみながらお得に健康づくりに取り組んでいただけるよう、無料のスマートフォンアプリ、高知県健康パスポートを配信しています。利用者は7万1000人を突破しました。高知県健康パスポートアプリでは、ユーザーによるウォーキング、歩数競争、イベントなどを実施しており、健康パスポートを取得することで、様々なキャンペーンやイベントに参加することができます。個人で、あるいはご家族、ご友人、職場の仲間と誘い合って、楽しみながら健康づくりに取り組んでみませんか？皆さんのご参加をお待ちしています。今後、開催予定のイベントを2つ紹介します。1、ウォーキングイベント。対象者、20歳以上の高知県民。エントリー期間、12月16日火曜日から1月5日月曜日まで。実施期間、1月6日火曜日から1月16日金曜日まで。期間中、7日間以上、かつ 8000歩以上歩いた方の中から、抽選で協賛企業株式会社ロッテの3000円相当ガムラムネ菓子詰め合わせが当たるチャンス。ぜひご参加ください。2. レク活イベント。対象者20歳以上の高知県民。エントリー期間1月19日月曜日から1月26日月曜日まで。実施期間1月27日火曜日から2月2日月曜日まで。期間中、高知家健康パスポートアプリに体重及び血圧を4日間以上記録した方の中から抽選でプレゼントが当たるチャンス。個人利用だけじゃない、事業所単位でみんなの健康づくりを始めませんか？健康経営に興味はあるけれど、何から始めていいかわからない。人でもお金もあまりかけられないなどのお悩みが聞かれます。高知家健康パスポートアプリには、事業所ごとに独自に運用していただける機能があります。簡単に、無料で利用できますので、ぜひご活用ください。高知家健康パスポートアプリ事業所版でできることをお伝えします。1. 従業員の健康増進 2. 独自イベントの実施 3. 福利厚生への活用 4. 従業員の健康づくりに関する統計データの収集 5. プッシュ通知などアプリの通知機能で情報配信高知家健康パスポートアプリ事業所版への登録は、高知県ワークライフバランス推進認証企業健康経営部門の認証要件です。登録は簡単。認証、返信までに約1週間いただきます。利用は無料です。さらに登録から運用までの感染サポート付きです。事業所版高知県健康パスポートについて詳しくは、株式会社ホット高知内の高知家健康パスポートコンタクトセンター電話 088-885-0355 までお問い合わせください。以上、県政ピックアップ1について問い合わせは県庁保健政策課電話 088-823-9675 までお問い合わせください。以上で県政ピックアップ1を終わります。
次は記事コラムです。浜田政治の一筆啓上。県庁が率先して働き方改革。仕事も家庭も大切にできる高知県に。9月定例県議会では、高知県庁が全国初となる働き方改革の取り組みに挑戦しようと、時間外勤務手当の割増率を現行の 1.25 倍から 1.5 倍へと、次元的に引き上げる条例案を提案し、全会一致で可決いただきました。この試みは、時間外勤務のコストを高めることで、管理職をはじめとする職員の意識改革を促し、長時間労働に依存しない生産性の高い働き方への移行を促そうという一種の社会実験です。高知県は全国に先駆けて人口減少が進んでいます。少子化の進行に歯止めをかけ、若者や女性に選ばれる高知県を実現するためには、仕事と家庭を余裕を持って両立できる環境を整えることが不可欠です。豊かな自然の下で、家族と一緒の時間を楽しみながら、価値創造型の仕事ができる。そんな高知県の姿こそ、東京など大都市圏での消耗型の暮らしに疲れた若者たちを、U ターン、I ターンに誘う決め手となるのではないでしょうか。であれば、会より始めよで、高知県庁が率先して脱長時間労働にトライしようというのが今回の試みです。9月議会では同時に育児や介護で短時間勤務を希望する方を正職員として登用する制度の導入も可決いただきました。あらゆる分野で担い手不足が深刻化する中、多彩な人材が集まって、県民の皆さんに付加価値の高い行政サービスを提供できる、そんな高知県庁を目指してまいります。以上で知事コラムを終わります。
次は、県政ピックアップ2です。 高知県功労者表彰、高知県文化賞、様々な分野で県政の発展に顕著な功績のあった高知県功労者、文化の向上に顕著な功績のあった高知県文化賞受賞者の皆さんの長年の功績を称え、11月4日に表彰式を行いました。表彰を受けられたのは次の皆さんです。年齢は令和7年11月3日時点、高知県功労者表彰受賞者10名、農林業、河合隆弘さん73歳、土佐町、元土佐町肉用牛生産組合組合長、農林業、相良康丸さん69歳、高知市、元高知県森林組合連合会代表理事専務、建設業、大場智則さん78歳、高知市、福留開発株式会社取締役会長、社会福祉、杉本守さん77歳、高知市、高知市土佐山地区民生委員児童委員協議会会長、社会福祉、中川博恵さん76歳、江南市、江南市赤岡町民生児童委員協議会会長、社会福祉、畠山和佳さん62歳、高知市、児童養護施設高知みその天使園施設長、保健衛生、生田隆夫さん76歳、江南市、一般社団法人上郡医師会会長、保健衛生、倉本修さん74歳、高知市、一般社団法人高知医療再生機構理事長、環境保全、和田勝さん73歳、高知市、元一般社団法人高知県産業廃棄物協会会長、災害防除、森国和弘さん64歳、南国市、南国市消防団副団長、高知県文化賞受賞者1名、教育文化、宅間和幸さん90歳、高知市、土佐市団会会長。問い合わせ、功労者表彰について、県庁人事課、電話 088-823-9601、文化賞については、県庁文化振興会、電話 088-823-9793 までお問い合わせください。以上で県政ピックアップ2を終わります。
次は特集です。消防広域化の取り組み。消防広域化とは、市町村がそれぞれで行っている消防事務を共同で行うものです。現在県内には15の消防本部があり、複数の市町村が組合などを設立して消防本部を設置している場合があります。本県が目指す消防広域化では、すべての市町村と県が参加する広域連合の設立を検討しています。県内15消防本部と職員数は、令和7年4月1日現在で、土佐清水市37人、畑西部65人、畑中央82人、交番155人、土佐市50人、甲午北49人、仁淀57人、高知市369人、嶺北42人、南国市71人、江南市52人、上市60人、安芸市40人、中芸40人、室戸市55人となっています。なぜ消防広域化が必要なのか。なお、消防団は広域化の対象外であり、その活動は変わりません。平成17年から令和7年の20年間の人口減少の状況は、平成20年時点の推計では約6万人でしたが、実際には約15万人の減少と、想定の約 2.5 倍のペースで急速に進行しています。県内15カ所の消防本部の状況は、管内人口10万人未満の小規模な消防本部が多く、1消防本部あたりの管内人口は全国平均の約4分の1です。 全国平均は約 17.3 万人のところ、高知県は 4.3 万人です。そのため、小規模な消防本部では、出動体制や財政運営面での厳しさが指摘されています。特に、中山間地域の小規模消防本部では、人材確保が非常に厳しくなっています。このままでは、将来にわたる消防力の確保は困難です。中山間地域の出張所などを統廃合するような従来型のシュリンク、縮小ではなく、スマートシュリンク、賢い縮小の発想で、県全体の消防力を将来にわたって確保していく必要があります。消防広域化で期待される効果は大きく2つです。1つ目は住民サービスの向上です。まず、初動対応の車両が充実し、救急車や消防車の到着時間の短縮ができます。現在の消防本部の管轄の壁がなくなることで、初動対応で出動する車両を増やすことができ、現場に最も近い消防署から救急車や消防車が出動できるようになります。次に、大規模災害に備えた消防力の強化です。例えば、特殊災害に対応できる特別高度救助隊といった高度な部隊の創設や、救急隊を増強することで南海トラフ地震などの大規模災害に備えて消防力の強化を目指します。そして、業務のデジタル化による利便性の向上です。電子申請を導入することで、火災予防などの手続きがオンライン上でできるようになり、消防署へ出かける必要がなくなります。なお、従来の書類による手続きも継続します。二つ目は、指令センターの共同整備による住民サービスの向上です。119番通報を受け、救急車などを出動させる指令業務を現在は15消防本部がそれぞれで行っています。消防広域化後は新たに指令センターを共同整備し、指令システムを統合して指令業務を一括して行います。指令センターの整備効果は、指令業務を効率化でき、出動までの時間を短縮できるようになります。指令業務を行う職員数を減らすことで、他の現場業務を強化できるようになります。各消防本部のシステムを一つに統合することで、整備・運用コストを削減できます。実際、指令システムがない消防本部では、電話しながら紙の地図を見て、現場の位置を確認しています。指令センターでは、地図や消防車両の状況をモニター上に表示させ、効率的に指令業務を行うことができます。また、魅力ある職場づくりを通じて人材をしっかりと確保します。安心して働ける職場づくりとして、コンプライアンス推進室、仮称を設置して、パワハラ防止などに取り組むことで、職員が安心して働ける職場環境づくりに取り組みます。県内全域に職員を計画的に配置する取り組みとして、消防本部がそれぞれで行っている職員採用を一括して行うことで人材を確保し、県内全域に職員を計画的に配置できるようになります。また、一定の割合で地元出身者を優先的に採用する地域枠を設けることで、地域の根ざした人材を確保していくことができます。まとめに、県の考えとしては次の通りです。消防広域化は人口減少への適応策の一つだと考えています。その一方で、県全体の消防力を確保していくことを通じて、中山間地域も含めたすべての県民の皆さんに安全安心をもたらすことができ、また消防に必要な人材を確保していくことを通じて、人口減少を食い止め、若者の反転増加を図る人口減少の抑制策としても 意味がある取り組みだと考えています。人口減少に打ち勝っていくため、都市部と中山間地域の市町村が一丸となって、県全体の消防がしっかりと機能を果たせるよう、消防広域化を進めてまいります。詳しいことは、県庁消防政策課消防広域化推進室、電話088-823-9098までお問い合わせください。
次は情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛ての郵便物は、郵便番号780-8570、高知県〇〇課だけで届きます。続いて催しのお知らせです。第27回人権啓発フェスティバル、ココルンフェスタ、12月4日から10日の人権週間に合わせて人権啓発フェスティバルを開催します。私たちの周りにある様々な人権問題に関心を持ったり、理解を深めてみませんか？ステージプログラムについて、手話通訳、要約筆記あります。高知県立大学 UOK 手話サークルの手話体験、龍馬学園の留学生と多文化共生を考えよう、バブーシャボン玉パフォーマンス、ババ・トシヒデミニライブ、障害者週間の集い、表彰式ほか、会場イベントについて、人権スタンプクイズラリー、啓発体験コーナー、飲食物産コーナー、子ども縁日ワクワク工作教室の子ども広場、家族写真館、障害者週間の集いコーナーほか、日時は12月7日日曜日、午前9時半から午後3時半までです。場所は高知市帯屋町 1-11-27 の東洋殿下中央公園です。詳しいことは公益財団法人高知県人権啓発センター、電話088-821-4681までお問い合わせください。次は募集のお知らせです。4件あります。その1、桂浜花街道のスポンサーを随時募集中。高知市の最南端にある桂浜花街道は、美しく親しみのある道づくり事業として約 2.7km にわたる花壇を設けており、その管理費用の一部を企業や団体、個人の皆さんにご支援いただいています。今後も高知の明るく美しいイメージを来訪者にアピールするため、この活動にご賛同いただけるスポンサーの方々を随時募集しています。対象は企業、団体、個人です。詳しいことは県庁道路課内の桂浜花街道推進連絡協議会事務局、電話088-823-9827までお問い合わせください。その2、よさこい高知文化祭2026、協賛金などの募集。令和8年に開催するよさこい高知文化祭2026に向け、協賛金、協賛物品、広報サポーター及び応援事業を募集しています。協賛金、協賛物品について、大会の広報などに必要な資金、物品などを企業や団体などにご支援いただくものです。協賛金額に応じた特典をご提供します。広報サポーターについて、大会の PR や県内の機運の向上など、大会を盛り上げていただける企業や各種団体などのことです。応援事業について、文化団体及び企業などが実施する事業、イベントにおいて大会を PR していただくものです。応援事業に位置づけた事業、イベントは大会ホームページへの掲載や SNS で開催を周知させていただきます。申し込み期間、協賛金、協賛物品は、令和8年5月31日日曜日まで。広報サポーターは、令和8年12月6日日曜日まで。応援事業は、令和8年12月6日日曜日までです。申し込み方法は、メール、または電子申請システムです。詳しいことは、県庁よさこい高知文化祭課。電話 088-821-9450。 E メール 140-301-ken.pref.kochi.lg.jp までお問い合わせください。その3、令和9年度就職予定者必見、事前登録募集中、高知奨学金返還支援事業。県では若者の県内企業への就職と定着を促進するため、県から登録を受けた企業に就職しようとする方に対し、企業と一緒に奨学金の返還を支援します。支援を受けるためには、県に登録された企業から内定をもらう前に、県への事前登録が必要です。現在、令和9年度に就職される方の事前登録について募集中です。対象は、1、大学、大学院、短大、高等専門学校、専門課程の専修学校、卒業前年度の学生です。2、県外在住の既卒者で35歳以下の方です。申し込み期間は令和8年9月30日水曜日までです。申し込み方法は電子申請システムです。詳しいことは県庁産業政策課電話 088-823-9692 までお問い合わせください。その4、中山間地域の事業承継支援について、県では中山間地域で事業を引き継ぐ意欲のある方を支援する制度を用意しています。事業承継奨励給付金について、中山間地域で事業を引き継いだ買い手、後継者の方に対して奨励金を給付します。県内枠50万円。県外枠100万円を給付します。事業承継等推進事業費補助金の計業準備支援について、事業引き継ぎ前に経営ノウハウなど習得のための研修期間を設け、買い手、後継者の方に対して研修期間中の生活費を市町村とともに補助します。月15万円、最大3ヶ月を補助します。この他にも、事業承継が円滑に進められるよう、さまざまな支援制度を用意しています。詳しいことは、県庁経営支援課事業承継担当、電話 088-823-9697 または、高知県事業承継引継ぎ支援センター、電話 088-802-6002 までお問い合わせください。次は相談のお知らせです。2件あります。その1、若者サポートステーション進路相談会。サポステでは働くことに不安を感じている方などの自立に向けた就労支援や学び直し、高卒認定取得などの就学支援を行っています。毎月出張相談会を開催していますのでご参加ください。日時は12月13日土曜日午後1時から午後4時までです。場所はオーテピア高知図書館3階グループ室5です。対象はおおむね15歳から49歳までの方 及びその家族です。詳しいことは、高知若者サポートステーション、電話 088-844-3411 までお問い合わせください。その2、男性のための悩み相談、職場や家庭、地域での問題、自分の生き方、不安、ストレスなどについて、相談者が問題の解決を図れるよう、電話相談や面接相談を行っています。予約制です。相談方法は、電話または面接です。相談員は、男性心理カウンセラーです。日時は、毎月第1火曜日、オンラインです。第2金曜日、第3、第4水曜日は、午後6時からと午後7時からです。時間はお一人50分です。なお、相談日が変更になる場合があります。当例ホームページのカレンダーでご確認ください。場所は、高知男女共同参画センター総例です。対象は男性です。申し込み期間は、当月1日より翌月分を受付します。申し込み方法は、電話です。お申し込みお問い合わせ先は、高知男女共同参画センター総例、電話 088-873-9100 です。次はお知らせです。5件あります。その1、個人住民税の特別徴収について。個人住民税の特別徴収とは、事業主が給与を支払う際に、従業員の住民税、市町村民税と県民税を天引きして、市町村に納める制度です。所得税の源泉徴収義務のある事業主は、住民税も特別徴収する義務があります。事業主の方は、従業員の給与支払い報告書を市町村へ提出する際などに合わせてお申し出ください。年度途中で勤め先が変わった方も、新しい勤め先の事業主に申し出ることができます。手続きなど詳細はお問い合わせください。お申し込み先は、各市町村住民税担当課です。詳しいことは、各市町村住民税担当課、県庁税務課、電話 088-823-9307、または県庁市町村振興課、電話 088-823-9316 までお問い合わせください。その2、110番通報の適切な利用について。1月10日は110番の日です。110番は事件や事故が発生した場合の緊急専用ダイヤルです。警察への急を要しない各種のご相談やお問い合わせなどは、警察総合相談ダイヤル#9110 や最寄りの警察署、交番、駐在所へお願いします。詳しいことは、県警察本部通信指令課、電話 088-826-0110 までお問い合わせください。その3、年末年始の救急医療について、医療機関の多くが休診となる年末年始に受診が集中すると、緊急に治療が必要な方への対応ができなくなる場合があります。急な病気や怪我で対応に困ったら、次を積極的に活用し、救急医療体制を守るためのご協力をお願いします。受診可能な医療機関を知りたいとき、高知県救急医療情報センター、24時間365日対応しています。電話 088-825-1299 です。救急車を呼ぶか、病院に行くか迷ったとき、高知県の救急医療電話、24時間365日対応しています。電話 #7119、フリーダイヤル0120-71-7119、または088-823-9922です。夜間にお子さんの具合が悪くなったとき、高知子ども救急ダイヤル、午後8時から翌日午前1時、365日対応しています。電話、#8000または088-873-3090です。詳しいことは、県庁医療政策課、電話、088-823-9625までお問い合わせください。その4、高知県訪問看護総合支援センターのご案内。県では訪問看護に関する相談窓口を開設しています。経験豊富な訪問看護師などが訪問看護に関するご相談やお困りごとをお聞きしますので、お気軽にご連絡ください。受付時間は平日午前9時から午後5時までです。場所は高知市北高見町50-13です。詳しいことは高知県訪問看護総合支援センター電話088-802-6067、 e メール info@kochi.houkan.org までお問い合わせください。その後、高知県退職職員などの人材情報提供、人材の確保を希望される企業・団体に再就職を希望する高知県退職職員などの人材情報を提供します。提供する情報は、退職職員及び退職予定職員の氏名、勤務履歴などです。情報提供期間は、令和8年2月上旬から3月下旬までです。企業・団体の登録は、令和8年1月中旬までにお済ませください。情報提供場所及びお問い合わせ先は、高知県退職職員等人材活用センター無料職業紹介所。事務局は、県庁人事課、電話 088-823-9163 です。対象は、高知県退職職員などを採用しようと考えている団体などです。詳しいことは、県庁人事課、電話 088-823-9163 までお問い合わせください。次は、高知競馬、よさこいナイターの開催日程です。12月は、6日土曜日、7日日曜日、13日土曜日、14日日曜日、20日土曜日、21日日曜日、28日日曜日、29日月曜日です。詳しくは、高知県競馬組合、電話、088-841-5123 にお問い合わせください。以上で情報広場のコーナーを終わります。
次は県立施設のご案内です。12月号では11施設のイベントをご紹介します。利用料金は足摺海洋館里海を除いて高校生以下は無料。65歳以上は県長寿手帳などの提示で免除になります。詳しくは各施設へ直接お問い合わせください。イベント、企画展などで入館料以外で別途料金が必要な場合のみお知らせしています。案内1、オーテピア高知図書館、多文化理解講座、通じないからわかりたい。開催は令和8年1月18日日曜日の午前10時から午前11時半、 簡単なゲームで多文化コミュニケーションを体験。語学力は必要ありません。対象は中学生以上。定員は先着30人です。申し込みは12月9日火曜日から令和8年1月11日日曜日までに電子申請システムや電話でお願いいたします。大手ピア高知図書館の住所は高知市大手筋 2-1-1 電話 088-823-4946 E メールアドレスは toiawase@library.kochi.jp です。休館日は祝日を除く月曜日と第3金曜日、12月29日月曜日から1月5日月曜日まではお休みです。案内に美術館、ダンス作品兼演劇作品、ダンスの審査員のダンス。開催は12月13日土曜日の午後7時からと、14日日曜日の午後2時から。作演出は演劇カンパニー、チェルフィッチュ。主催は岡田俊樹。出演はダンサーの中村恵、酒井花、島地康武、入手アンナほか。体と言葉の交差点で新たな表現領域に挑戦します。日本語、英語の字幕付きです。料金は前売り券一般4500円。前売り券30歳以下は2500円。当日券はそれぞれ500円増しになります。美術館の住所は高知市高須 353-2、電話 088-866-8000。 休館日は12月27日土曜日から1月1日木曜日祝日までです。案内3、牧野植物園、見頃の植物ガイドウォーク。開催は12月21日日曜日の午前10時半から、見頃の植物を中心にガイド担当の職員が45分ほど園内をご案内します。冬の植物園を一緒に楽しみませんか？定員は先着15人。申し込みは当日午前10時から本館インフォメーションにて受け付けています。牧野植物園の住所は高知市五台山 4200-6、電話 088-882-2601、入園料は一般850円。休園日は12月27日土曜日から1月1日木曜日祝日までと1月26日月曜日です。案内4、埋蔵文化財センター企画展2、土佐のまほろば新発見、若宮の東遺跡。開催は令和8年3月31日火曜日まで、弥生時代から古墳時代初頭の大規模集落、古代の漢画関連遺構、国書土器など、高知県の歴史を語る上で重要な新発見の数々を紹介します。埋蔵文化財センターの住所は南国市篠原 1437-1、電話 088-864-0671、休館日は土曜日、展示期間以外の日曜日、祝日、12月29日月曜日から1月3日土曜日までです。案内5、野市動物公園、動物たちにクリスマスケーキプレゼント。開催は12月21日日曜日。動物たちにそれぞれの好物が入った飼育係特製のケーキをプレゼントします。動物たちの反応は必見です。それぞれの動物の実施時間など、詳しくはホームページをご確認ください。野市動物公園の住所は、江南市野市町大谷738、電話 088-756-3500、入園料は470円。休園日は月曜日ですが、祝日の場合は翌日になります。 12月29日月曜日から1月1日木曜日祝日までも休園です。案内6、公文書館。ようこそ高知へ。陸海空の玄関口。駅、港、空港。開催は12月25日木曜日までの平日。現在の高知駅と周辺の整備事業。かつて本県と県外を結んだフェリーや高知新港の整備。高知空港での戦後の民間の定期航空路線再開や空港の整備に関する公文書などを展示しています。公文書館の住所は高知市丸の内 1-1-10、電話 088-856-5024。休館日は土曜日、日曜日、祝日と12月29日月曜日から1月3日土曜日までです。案内7、文学館、講演会、俳句、皇帝の詩。開催は令和8年1月4日日曜日の午後2時から午後3時半まで。企画展、短詩系文学、その魅力、関連企画。俳句甲子園出身の河野咲さんが俳句の魅力を紐解きます。料金は当日の観覧券。定員は先着100人です。申し込みは電話または窓口でお願いします。文学館の住所は高知市丸の内 1-1-20、電話 088-822-0231。入館料は一般600円。休館日は12月27日土曜日から1月1日木曜日祝日までです。案内8、足摺海洋館里海。日本カワウソは絶滅種か。開催は12月1日月曜日から令和8年1月12日月曜日祝日まで。全国的に絶滅種とされ、高知県では絶滅危惧種に指定されている日本カワウソについて、減少経緯や生息環境を守るための環境保全について解説します。足摺海洋館里海の住所は、土佐清水市三崎4032、電話 0880-85-0635、入館料は大人1200円、子供600円。休館日は12月17日水曜日と18日木曜日です。案内9、坂本龍馬記念館、柳内良一コレクション、一新資料の収集にかけた40年。開催は12月4日木曜日から令和8年2月1日日曜日まで。柳内良一氏が生前に生涯を通して収集した貴重なコレクションの中から、幕末維新期の資料を中心に、氏の住まいがあった大阪をめぐる歴史資料も公開。高知県では初公開となる錦絵や、幕末の偉人の直筆書簡。土佐藩関係の資料も多数展示します。坂本龍馬記念館の住所は、高知市浦戸城山830、電話 088-841-0001、入館料は一般900円、展示外期間は500円です。休館日は12月22日月曜日、27日土曜日から1月1日木曜日祝日までです。案内10、高知城歴史博物館、春をことほぐ。開催は令和8年1月1日木曜日祝日から3月8日日曜日まで。新春を祝うおめでたい衣装の美術品や、桃の節句に飾るひな人形やひな道具など、春にちなんだ資料を展示します。高知城歴史博物館の住所は、高知市大手筋 2-7-5。電話 088-871-1600、 入館料は企画展開催期間中は800円です。案内11、歴史民族資料館、企画展、武智半平太の書画、開催は令和8年1月12日月曜日祝日まで。没後160年を迎える今年、県内に残る半平太の書画や ゆかりの品を展示します。歴史民俗資料館の住所は、南国市お光町八幡 1099-1、電話088-862-2211。入館料は企画展700円。休館日は12月27日土曜日から1月1日木曜日祝日までです。以上で県立施設のご案内を終わります。次は高知県統計分析課による令和7年10月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は64万4881人、前の月に比べて645人の減少です。そのうち男性は305,554人、前の月に比べて290人の減少です。女性は339,327人、前の月に比べて355人の減少です。世帯数は309,422世帯、前の月に比べて34世帯の減少です。三三高知2025年12月号の発行部数は32万7千部、令和7年12月1日発行です。編集発行は高知県広報広聴課、郵便番号 780-8570、高知市丸の内1丁目2番20号、E メールアドレスは080401@ken.pref.kochi.lg.jp、 ホームページアドレスは https://www.pref.kochi.lg.jp/です。制作は株式会社ホットコーチです。メール版の配信をしています。ご希望の方は広報広聴課へお知らせください。展示版、録音版をご希望の方は、県庁障害福祉課、電話 088-823-9634 へお願いいたします。県ホームページに手話版、手話動画も掲載しています。三三高知に関する問い合わせは、電話 088-823-9046 までお願いいたします。以上で、県政だより三三高知2025年12月号を終わります。